第13課6月18日から6月25日イスラエル・エジプトへ。6月18日安息日午後、安息聖句。イスラエルはエジプトの国ゴシェンの地域に住み、そこに土地を得て、子を産み、大いに数を増した。創世記47-27、新共同訳。さて、イスラエルは、エジプトの国で、ゴシェンの地に住み、そこで財産を得、子を産み、大いに増えた。創世記47-27口語訳。今週の聖句。創世記46章ローマ10-12-13。創世記47章創世記48章使徒言行録3-25-26創世記49章フィリピ2-10創世記49-29-50-21今週のテーマ創世記は、ヤコブとヨセフが共に暮らした最後の年月までを記録しています。ヤコブ、イスラエルは、エジプトに対の住みかを構えるために、創世記47章、カナンを離れます。創世記46章、そして、そこで息を引き取ります。創世記49-29-50-21。そしてエジプト人の生活様式の中にあってもなお、彼の目にはあの約束の地の面影がその背後に大きく、そして確かに見えていたのです。創世記50-22-26。ヤコブはエジプトに着くとすぐにファラオを祝福します。創世記47-7-10。こうして、もちろん部分的にではありますが、諸国民の祝福となるとのアブラハムに与えられた約束が成就するのです。創世記12-3。後に死期が近づいたヤコブは、ヨセフの息子たちを祝福し、創世記48章。また自身の息子たちも祝福します。創世記49-1-28。そしてそれは未来のイスラエルの12部族の文脈の中で一人一人についての感動的な予言ともなります。創世記49-1-27。しかしながら事実、流浪の旅に明け暮れ、エジプトでは、希流者であったイスラエルは、常に約束の地への希望を生きがいに生き抜いたのでした。創世記は、エジプトに住むイスラエルの子らの姿をもって終わりますが、ヨセフの最後の言葉は、もう一つの場所、約束の地を指し示しています。私は間もなく死にます。 しかし神は必ずあなたたちを顧みてくださり、この国からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた土地に導き上ってくださいます。創世記 50-24。 6月19日日曜日、ヤコブ、ヨセフのもとへ行く。問1、創世記46章を読んでください。ヤコブのカナンからの旅立ちの意義は何ですか？ヤコブがカナンの彼の場所を離れるにあたって、彼は希望にあふれていました。もう飢えることはないとの確約と、ヨセフが生きているとの良い知らせは、ヤコブが約束の地を離れる決心をする後押しとなったことでしょう。ヤコブの旅立ちはアブラハムのそれを彷彿させます。アブラハムの場合は約束の地に向かう旅でしたが、ヤコブはアブラハムが神から聞いたのと同じ約束を聞きます。すなわち彼を大いなる国民にするとの約束です。創世記 46-3 を 12-2 と比較。神のヤコブへの召しは、アブラハムと結んだ神の契約の追想でもありました。これら二つの召しの両方で、神は同じ確証の言葉として、恐れてはならない。創世記 46-3 を 15-1 と比較、と語られます。それは、栄光に満ちた未来を約束する言葉でした。彼の娘たちを含む、創世記 46-7、エジプトへ行ったイスラエルの子ら全員の名簿は、神がアブラハムがまだ子供がない時に彼に約束された子孫繁栄の約束を思い起こさせます。ヤコブ、ヨセフ、そして彼の二人の息子を含む70という数は完全性を表します。それはすべてのイスラエルがエジプトへ行くことを意味します。この70という数字が諸民族の数、創世記実章とも一致することには重要な意味があります。なぜなら、このヤコブの旅にすべての民族の運命がかかっていたことを示しているからです。この真理は、その後多くの年月を経てさらに明らかにされます。すなわち、その約束は、十字架と、さらに多くの救いの計画の啓示の後に、アブラハムの子らだけでなく、至るところに住むあらゆる人類に及ぶことを意味するのです。言い換えれば、アブラハムの子孫であるこの家族の物語がどれほど興味深いものであっても、また私たちがそれらからどんな霊的教訓を学ぼうとも、それらの記述は神の御言葉の一部なのです。なぜならそれらは人類救済の歴史の一部であり、 この堕落した惑星に住む、できる限り多くの人々に贖いを届けるための神のご計画の一部だからです。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ローマ 10-12-13。 パウロはここで福音の普遍性について何を語り、さらに私たちが教会として福音を宣教する上で必要などんなメッセージを語っていますか？6月20日月曜日、ヤコブ、エジプトに定住する。非常に興味深いことに、ヤコブはヨセフがエジプトで生きていると聞かされてもなお、主はその夜幻の中で、創世記 46-2、 彼にカナンを去るよう命じられます。ヤコブは約束の地を去り、定住の地としてすべての地の中からエジプトを選びます。その地は後に神の民が戻るべきでない一つの地となります。申命記 17-16。 問い2。創世記47章を読んでください。ここに私たちはどんな霊的な真理と原則を見出すことができますか？ヨセフは兄弟たち5人をパロに会わせるために連れて行き、将来家を建てる土地の許可をもらおうと思った。パロは総理大臣ヨセフに感謝の念を抱いていたから、彼らをエジプトの名誉ある公職に就かせることもできたであろう。しかし、ヨセフは兄弟たちが主の真の礼拝を忠実に行い、異教の王宮で誘惑にさらされることがないようにしようと思った。そこで王から質問された場合、正直に自分たちの職業を明かすように兄弟たちに助言した。ヤコブの息子たちはその助言に従い、自分たちはこの地に帰留するために来ただけで、永住するつもりはないことを注意深く説明し、必要な時にはこの地を離れることができる余地を残しておいた。王は彼らに住むところを与え、地の最も良いところである5000の土地を送った。希望への光、116ページ、人類の曙、上巻、261ページ。懸命にもファラオはこの帰留者を主人の気前の良さに甘える物乞いにはせず、彼らがこの新しい環境に順応するために彼らの仕事を尋ねます。創世記 47-3。 彼はまた彼らの専門である牧畜を生かしてファラオの家畜の監督、創世記 47-6 をさせることまで提案します。こうして、異邦人であり、 身分の低いものであり、よそ者であるヤコブが、この国の首領の前に立ち、聖書が語るように、ファラオに祝福の言葉を述べたのです。創世記 47-7。卑しいよそ者である彼が、強国エジプトの支配者であるファラオを祝福するものとなりました。なぜでしょうか。前に立たせるアーマド・リフネイ、創世記 47-7 という動詞は通常祭司に用いられます。レビ記 14-11。古代エジプトではファラオは最高位の祭司の地位を持っていたことを考えると、ヤコブは霊的な意味でファラオよりも高いエジプトの最高位にある祭司よりもさらに高い地位に立ったのです。私たちは選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、ペトロ 1:2-9 である以上、信仰が求める義務として他者にどのように接するべきですか？6月21日火曜日、ヤコブ、ヨセフの子らを祝福する。ヤコブは死期が近づいたとき、若い頃ベテルに戻ったことを思い出します。創世記 35-1-15。 その時神はアブラハムに与えた、創世記 17-8、 永遠の所有地、創世記 48-4 の約束を更新されます。ですから約束の地の希望は死が間近であることを感じた彼にとって心の内に希望を守り育む慰めの思いであったのです。その後ヤコブはエジプトで生まれたヨセフの二人の息子に会い、彼らを祝福します。しかしそれは彼自身の子孫についての未来の約束という文脈の中でなされた行為でした。問3。創世記48章を読んでください。ヤコブはここでなぜ他の孫たちでなくヨセフの二人の息子を祝福したのでしょうか。ヤコブは孫たちの中でヨセフの息子であるマナセとエフライムだけを祝福します。こうして彼らは孫の地位から子供の地位に高められます。創世記 48-5。 ヤコブの祝福は長男マナセよりも弟エフライムが優れていることを意味しますが、それは本質的にはヨセフに向けられたものでした。創世記 48-15。 私たちはここに過去における神の忠実さと同時に未来における彼らのための神の約束についてのヤコブの個人的な証を見ます。ヤコブはまず常に食べ物と保護を備えられたアブラハムとイサクの神、創世記 48-15 について言及します。その同じ神が彼をあらゆる 苦しみからあがなわれた。創世記48-16。ことを思います。ヤコブはまた、彼が格闘した。創世記32-29。ベテルの神。創世記31-13を。そして、彼の名をヤコブからイスラエルに変えられた神。創世記32-26-29を心に思うのでした。神が悪を善に変えられたすべての経験を思い起こしながらヤコブは思います。神は彼とヨセフを守られたように、彼の孫たちの生活をも守ってくださるという現在の希望だけでなく、彼の子孫たちがカナンに帰るという未来の希望についても思いを馳せていたのでした。この希望は彼がシェケムについて言及していることからもわかります。創世記48-22新共同訳。シェケム、シケムは彼が買い取った土地。創世記33-19であるだけでなく、後にヨセフの骨が埋葬される地でもあり、ヨシュア記24-32。後にイスラエルの各部族に土地が分配される地ともなります。ヨシュア記24-1。彼の身に起きたすべてのことの中にあって、ヤコブは常にこの家族によって、地上の氏族はすべて祝福に入る。創世記12-3と言われた神の約束を心に留めていました。使徒言行録3-25-26を読んでください。ペトロによれば、創世記12-3の約束はどのように成就しますか？私たちもどのようにこの約束に預かることができるでしょうか。6月22日水曜日、ヤコブ、息子たちを祝福する。問い4。創世記49-1-28を読んでください。ヤコブの息子たちに与えられた祝福の意味は何でしょうか？ヤコブは近い将来のイスラエルの部族の行く末についての予言の彼方に究極の救いの希望であるメシアを見ています。この希望はすでに後の日に創世記49-1というヤコブの最初の言葉に示されており、それはメシアなる王、イザヤ書2-2、ダニエル書10-14の到来を示す技巧的な表現です。この章は続いて息子たち、一人一人の未来の姿へと進んでいきます。これらの言葉は神が決められた通りに彼らが生きていくというようなあらかじめ定められた運命を意味しません。そうではなく息子たちの性格についての表現であり、彼らの性格がその人生をどのように作るかを語っています。例えば、神は ある人が無実の人を殺すことをご存知ですが、しかしそれは神がそのある人に無実の人を殺させたということとは全く違います。問い5、創世記49-8-12を読んでください。ここにはどのような予言が与えられ、それはなぜ重要なのでしょうか。人間の自由意志を超えて、神は未来をご存知です。神はユダを通してメシアがおいでになることを前もってお決めになっています。ユダは創世記49-8-12、獅子に例えられており、創世記49-9、獅子は王位と称賛を意味します。ユダはダビデ王を生みますが、シロ、すなわち平和、シャローム。イザヤ書9-5-6。口語訳では9-6-7をもたらすものも排出し、諸国の民は彼に従います。創世記49-10。ユダヤ人は長く、これはメシアの到来を示すメシア予言であると考え、クリスチャンもこの聖句はイエスを指すものと考えてきました。諸々の民は彼のもとに集まる。創世記49-10、英語禁定訳とあるのはおそらくイエスの御名によってあらゆるものが膝をかがめる。ピリピ 2-10、口語訳との新約聖書の約束の先駆けであると思われます。エレン・G・ホワイトは次のように書いています。森林の王者、獅子はこの部族にふさわしい象徴であった。この部族からダビデが現れ、ダビデの子、シロ、すなわち真のユダの部族の獅子が現れた。ついにこの地上のすべての権力は彼を廃し、全国民は彼を崇めるようになる。希望への光、119ページ、人類の曙、上巻266ページ。私たちはなぜ今、すべての民がそうする前に、イエスに忠誠を捧げなければならないのでしょうか。6月23日、木曜日、約束の地の希望。問い6、創世記49-29-50-21を読んでください。創世記の結びとして、そこにどのような大いなる希望のテーマを見出すことができますか？創世記の結びとして、そこに三つの希望に満ちた出来事が書かれています。その第一は、イスラエルが約束の地に戻るという希望です。創世記の著者であるモーセは、ヤコブとヨセフの死とその埋葬を、約束の地を指し示すものとして描写しています。イスラエルの12の部族、創世記49-28。 口語訳についての祝福と予言のすぐ後で、ヤコブは彼の死に先立って息子たちにカナンのマクペラの洞穴に彼を葬るよう命じています。そこはかつてサラが葬られた場所でした。創世記49-29-31。物語風に描かれたカナンに向かうヤコブの埋葬の行列の様子は、幾世紀かの後の出エジプトの先駆けとなるのでした。第二に、それは神が悪を善に変えられるとの希望を意味します。ヤコブの死と埋葬の後、ヨセフの兄たちは彼らの将来を心配します。ヨセフが彼らに復讐するのではないかと恐れたからです。彼らはヨセフの元に行き、彼の前にひれ伏して彼のしもべになると申し出ます。創世記50-18。この場面はヨセフの予言的な夢を思い起こさせます。ヨセフは彼らに未来を保証する言葉、創世記15-1である恐れることはありませんを用いて再度兄たちを安心させます。創世記50-19。なぜなら彼らが企んだ悪を神は善に変え、創世記50-20、さらに救いに至る出来事に変えてくださったからでした。創世記50-19-21を45-5、45-7-9と比較。それは人の多くの欠点と過ちにもかかわらず、神の摂理はそれらすべての上に圧倒的な影響力を及ぼすことを意味します。第三は、神が堕落した人類を救われるという希望です。創世記の最後に記されたヨセフの死の物語は、単なるヨセフの死以上の広い意味を持ちます。ヨセフは自分の骨をどこそこに埋めるようにとの指示をしていません。その代わりに彼は、神は必ずあなたたちを顧みてくださいます。その時には、私の骨をここから携えて登ってください。創世記50-25と言って時を指示します。そして息子たちは数十年後に彼の言葉の通りにします。出エジプト記13-19参照。究極の意味において約束の地カナンは救いと回復の希望、そして新しい天と新しい地に作られる新エルサレムの希望の象徴なのです。すなわちそれは白の死によって確かなものにされた希望、私たちすべての究極の希望の象徴です。黙示録21-1-4を読んでください。私たちの最も大いなる希望であるこの約束なしに、私たちはあらゆる悩みの果てには 死しかないという考えを置いて、どんな希望を持つことができるでしょうか。6月24日金曜日、さらなる研究。参考資料として、人類のあけぼの第21章、ヨセフと兄弟たちの後半を読んでください。ヨセフの生涯は、キリストの生涯を代表している。兄弟たちがヨセフを奴隷に売ったのは、妬みからであった。彼らは、ヨセフが自分たちより偉大なものになるのを止めようと思った。彼がエジプトに連れて行かれたとき、自分たちはこれ以上彼の夢に悩まされることはない。これで実現の可能性は完全になくなったと得意があった。しかし、彼らの行動はすべて神の支配のもとに置かれて、彼らが妨げようとした出来事そのものを成就することになった。同じように、ユダヤ人の祭司や長老たちは、人々の評判が次第にキリストの方に傾くことを恐れて、キリストを妬んだ。彼らはキリストが王になることを妨げようとして彼を殺したが、かえって彼ら自身がキリストを王位につける結果をもたらしたのである。ヨセフはエジプトの奴隷になることによって父の家族の救済者となった。しかし、このことは兄弟たちの罪を軽くするものではなかった。同じようにキリストは敵のために十字架につけられ、人類の贖い主、堕落した人類の救い主、全世界の支配者となられた。しかし、神がご自分の栄光と人類の幸福のために、摂理の御手によって諸事件を支配されなかった場合と同様に、キリストを殺した人々の罪は重かったのである。ヨセフが兄弟たちによって異邦人に売られたのと同じく、キリストもまたご自身の弟子の一人によって、最も憎むべき敵に売り渡された。ヨセフは、節操を守ったために、偽証によって牢獄に投げ込まれた。キリストも同じように、彼の自己否定の生涯が、周囲の人々の罪に対する嫌責となり、正しかったためにあざけられ、捨てられたのである。何の咎も犯さないのに、偽証人の言葉によって罪に定められた。ヨセフが不正と圧迫を受けても忍耐し、柔和であって、また無情な兄弟たちに対しても、許しと好奇で寛大な精神を表したことは、悪人たちの嘲笑と悪意の中にあっても、つぶやくことなく忍耐し、彼を殺害した者ばかりでなく、彼のもとに来て、罪を告白し、許しを求めるすべての者を、許す救い主を象徴している。希望への光、120ページ、121ページ、人類のあけぼの、上巻、271ページ、 272ページ。話し合いのための質問。ヤコブが死んだ時、ヨセフの兄たちは、ヨセフが復讐するのではないかと恐れました。このことは彼らが捕らえられていた罪の呵責について何を教えていますか？また、ヨセフの応答は罪の許しについて何を教えていますか？2. ヨセフの生涯とイエスのそれとの間に他にどのような類似点を見出すことができますか？ 3. 神は私たちの未来をこと細かにご存知であることを考えるとき、それでもなお私たちには選択の自由があると言えるでしょうか？話し合いのための質問終わり。インサイドストーリー。10年間祈り続ける。モスクワで英語を教えていたアメリカ人ボランティアのウィンストン・クローフォードは、ロシア人の生徒の一人を安息日にアドベンチスト教会へ招待しました。サーシャというその生徒は、礼拝には感動しなかったようです。無神論の家庭で育った彼は、実に退屈そうでした。ウィンストンは悲しく感じました。楽しんでいなかったのは間違いないから、彼を招待するのはもうやめよう、と自分に言い聞かせました。その代わりに、主がサーシャの心に触れてくださるようにと祈り始めました。その後、ウィンストンとサーシャは信仰を深めていきました。サーシャはフィンランド近くのカレリア地方の実家に休暇で帰省する際、ウィンストンを誘いました。ウィンストンは祈り続けました。一年のボランティアの期間を終えてアメリカに戻ったウィンストンは、その後もサーシャと連絡を取り続けました。数年後、サーシャがアメリカを訪問したときは、シカゴで一緒に時間を過ごしました。ウィンストンはさらに祈り続け、10年以上が経ちました。ある日、サーシャがワッツアップを通してメッセージを送ってきました。聖書を読みたいんだ。助けてくれないかな？ウィンストンは、もちろん、と喜んで返事をし、二人は一週間に一回聖書を学ぶことにしました。最初の学びの時に創世記1章29節を読み、サーシャは神様が植物を食べ物として与えておられることに感動しました。彼はベジタリアンだったのです。彼はそれが良い習慣だと思っていたので実行していました。聖書に書かれていることだったなんて思いもしなかったよ、と彼は言いました。その学びが終わる頃には畏敬の念さえ抱いていました。プーシキンとドフストエフスキーは読んだことがあったけど、聖書を読むのは何か違うんだ。言葉が僕に迫ってくる感じなんだよ、と彼は言いました。ウィンストンは元気づけられました。聖霊が御言葉を高め、サーシャの心に届けているのだと確信しました。学び始めてから3週間後、サーシャは学びを1週間に2回にしてほしいと言ってきました。 ウィンストンは祈り続けました。出会って10年以上も過ぎてから、彼が聖書を読みたくなるだけでなく、一緒に研究する機会が与えられたことは本当に感動的です。これは神様がなさったことであり、完全に神様の御業です。とウィンストンは話してくれました。アンドリュー・マクチェスニー。第13課を終わります。